健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院臨床工学部栗原はじめ先生です。
おはようございます、栗原はじめです。よろしくお願いします。
栗原先生、早速ですが、はいはい、今日は、先週は血液透析でしたけど、今回は血液浄化についてっていうお話なんですが、はい、血液透析と浄化っていうふうに聞いてもピンとこないんですけど、ご説明いただけますか。
はい、血液浄化というのはですね、まあ書いて字のごとくというかですね、血液を浄化する、まあきれいにするっていうことなんですけれども、血液浄化に関しては、この血液透析も血液浄化の中に含まれるというふうに形になっています。ですので、慈恵大第三病院の方では、血液透析室というものは、まあ、なくて、血液浄化部というふうな形で呼ばれています。そこではじゃあ何をするのかという形なんですが、まあ、主には先週お話ししたように、血液透析になるんですけれども、その他にですね、腎不全の患者さんだけではなく、肝機能の悪い人の治療を行ったりとかですね、あとは、重症病棟集中治療室とかです。あとは、手術が終わった後に、おしっこが出なくなってしまった人にというような形で、特殊な透析装置を用いた治療を行ったりという全般のことを、総称して血液浄化部で行っているというふうに形になっています。
基本的には、
はい、
血液透析というのは腎臓の、
はい、
をきれいにするという、
ね、
お話だったんですけど、
はい、
今お話聞くと血液浄化っていうのは腎臓だけじゃないってことなんですか。
そうですね、はい、先ほど言いましたように、手術が終わって、循環器疾患があって、血圧が低い状態で、集中治療室に入ってたりすると、腎動脈から、腎臓に血液がなかなかいかなくて、うまくおしっこが排出されないっていうことがあってしまう、たりするんですね。
はい、
そこで、薬を入れたり、輸液をしたりっていう形になるんですけども、その尿が出ないことには治療がなかなか進まなかったりしますので、集中治療室用の透析装置を用いて、血液をきれいにして余分な水分を排出するというふうな形の治療法を行ってたりとかですね、あとは重症な感染症になってしまって、体の中に、毒素、エンドトキシンという毒素があるんですけども、それが体の中に溜まってしまうと、なかなかこう、重症感染症が今度敗血症という形になって、体はもうショック状態を起こして、血圧がなかなか上がってこなかったりすることがあるんですけど、それを、血液をきれいにして、エンドトキシン吸着っていう吸着療法、フィルターを通して血液をフィルターを通して、その中のエンドトキシンだけを選択的に取り除いてあげて、また元に戻すということで、血液をその選択的にきれいにして、体に戻すっていう治療法に関して血液浄化っていう形になりますね。
感染症の場合にその血液の毒素を取り除くという話でしたけれども、
はい、
なんとなく SF 的なイメージがあるんですが、
はい、
血液を全部変えるということはできるんですか。
血液を全部変えるっていうのはやっぱり拒絶反応が起きたりとかですね、そういうこともありますので、なかなか全部を変えるっていうのは難しいと思います。
例えば A 型の人が B 型になりたいとか、そういうのは無理なんです
ね。骨髄移植というのがありますよね、
はい、
そういうので、血液型が変わったっていうことは聞いたことありますよね。
あるんですか。
はい、
あ、骨髄液が変わると、そういう人って人生変わりませんでしょうか。
性格が変わるとかって聞いたことはありますけど、ありますか。まあ、僕もテレビの世界だけなのなとも言えないですけど、
あ、そうなんです
。はい、ズボラな性格が細かくなったとかですね
本人も戸惑いそうですが、
できれば僕もその変えてみたいなと思いますけど
お仕事に合わせて。
そうですね、
それは何年後かにあるかもしれませんね、は
い、一つお聞きしたいのは、今その腎臓ということがメインになっているとおっしゃいましたが、腎臓以外の臓器というのも、この血液の浄化はできるんですか。
血液の浄化というのは、何も腎臓だけではなくて、
はい、
例えば血液を浄化している臓器といったら肝臓とか、そういうところも各、まあ、ホルモンとかを調整したりするんですけれども、うん、そういうところでも機能してますので、その、まあ、機能代行とまではいかないんですけど、肝不全の人に、血漿といって血球はそのまま残しておいて、血漿部分ですね、血液、まあ、採血してみると、透明な部分と赤い部分と2つ分かれるんですけど、透明な部分だけをごっそり変えるっていう治療法もなきにしもあらずですね、血漿交換っていうんですけど、
今そうしますとお聞きしますと、腎臓以外に今肝臓ってお話出ましたけど、
はい、
ちなみに心臓なんかのはできるんですか。
心臓の代わりはできません
ですよね、
はい、ですのでそれは血液浄化ではなくて、うん、補助循環という形になりますので、人工心肺ですとか、うん、人工心肺補助装置ですとか、
あ、なるほど、
そういうような形のもの装置も、が使われますね、うん、ですので、まあ、第三病院の方にでも僕らがそれを使うことはあります、うん、ただ血液浄化部でそれをやっているというわけではなく、うん、臨床工学部で対応しているという形になりますね。
一時流行ったブームのようになりましたけれども、腸内をきれいにするために、はい、病気ではないのに定期的に腸の中をきれいにお掃除するために病院に行くという方がいらしたと思うんですが、
はいはい、
それと同じように定期的に血液をきれいにしたいというような方はいらっしゃいますか。
はいないですね
じゃあ病気の方だけですか
そうですね、やっぱり痛いっていうのはありますね。血液を取り出す時に針を刺しますので、ね、痛かったりしますし、うん、そういう美容のためにやるっていうのは、うん、まあ、通常病院ではやらないですよね、
う
ん、
美容と健康のため長生きしたいから血液をきれいにしておきたいというような方はまだいらっしゃらないですか。
通常の病院ではいないですけど、なんかこう美容外科みたいなところではあるかもしれないです。
専門のところ
で、はい、
あ、そうですか、
お聞きしてて分かったのは、やっぱり血液を浄化するっていうのはやっぱり腎臓と肝臓が基本ですよね、
はい、それだけではなくてですね、はい、自己免疫疾患っていうのがあるんですけど。
何ですか。
自己免疫疾患、はい、自分の、まあ、白血球が自分を攻撃するような、
うん、
免疫っていうのがあるんですけど、はい、それ通常ですと、まあ、外から風邪とかひいた時に、まあ、熱が出てっていう形で、うん、その風邪ウイルスを、除去しようと白血球が、まあ攻撃するんですけど、それが何らかの原因によって自分自身を攻撃しちゃうっていうことがあって、その中には、まあ、消化器疾患なんですけど、潰瘍性大腸炎とかですね、そういう疾患があるんですけど、それで一時的に白血球だけをやっぱり除去しましょうっていう、異常に増えた白血球だけを除去しましょうっていう白血球除去療法っていうのも血液浄化の中に入ってきます。
ああ、はい、白血球の数を調整できるんですか。
そうですね。
赤血球はどうなんですか。
赤血球は酸素運搬薬の働きをするヘモグロビンっていうのがあるので、ね、それはなるべく体に残すようにしてるんですね。
で、増やすことはできるんですか。
増やす、赤血球を増やす、赤血球を増やすのは輸血と、うん、あとは造血用のホルモン剤っていうのがありますので、うん、それを注射すれば増えますので。
臨床工学部ではないんですね。
そうですね、先生たちの医者の先生たちのお仕事になりますね、うん、はい。あとは家族性の高コレステロール血症という人がいて、
それはどういうことなんですか。説明していただく
遺伝子的にコレステロールが高い家系ですよっていうのがあって、うん、はい、 あんまりコレステロール高いとやっぱり脳溢血になりやすかったりとか、動脈硬化が起きやすかったりしますので、それを一時的に LDL って言って、悪玉コレステロールだけを選択的に除去する治療法も血液浄化の中に入ってます。
そんなコントロールができるんですか。
はい、
そうしましたら家計的にコレステロールが高くて心配だからって、
はい、
その病気になる前にコントロールしていただくことが可能っていうのは嬉しいですね、患者さんにとっては。
そうですね、まあ、そういう診断がつけばなんですけども、うん、はい、だから通常どのぐらいいつも高い、すごい高いっていうふうに言われて異常に高いよって、健康診断とかで引っかかっちゃったりとかっていう場合に、うん、まあ受診していただければそれなりの処置ができるっていう。
ああ、そうです、
はい、
基本的に今お聞きしてると思ったのが、はい、血液っていうものをきれいにするっていうのは、血液っていうのはその人間の体をずっと駆け巡ってますから、
はいはいはい、
栄養素も
運搬してます
よね、運搬するし、
はい、
不要物をまたこう戻す役割もしますよね、
はい、そうですね。
だからその血液のまず人間 の、はい、全体を巡ってる血液をきれいにしていれば病気にならないし、
はい、
安心ですよね。その仕事っていうことでいいんですか。
そうですね、はい、
聞いて大切な、
そうですね、かなりいい響きだと思うんですけどいい言い方だと思うんですけどね、
うん、
まあ血液をきれいにしていれば、僕もよく冗談半分でですね、患者さんに、透析自身は、最高のデトックスだからっていうふうに、うん、
デトックスですね、
はい、なるほど、
うん、言うんですね、もうこんな病気になっちゃってなんて言って結構悲観に思われる、ちょっと高齢の女性とかもいますので、うん、まあ、そういうふうに冗談半分で言いながらね、
うん、
透析してる患者さんとか、
あ、そうですね、透析というと病気っぽいですけど、デトックスっていうとなんとなく柔らかくなってしまいますね
そうですね、うん、
で、はい、気楽にした方がいいかもしれませんね、
はい、
で、綺麗な血が循環している間は基本的には人間 OK ですよね。
そうですね、はい、
健康でいられるということ
ですね、うん、はい、
よくわかりました、
はい、
今日は血液浄化についてお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き時計、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き時計係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールはメールアット調布 FM.com mail@chofu-fm.com、 お便りお待ちしております。
この番組生き生き時計は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。今日のゲストは臨床工学部栗原はじめ先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。